説教 CD ナンバー118。本日のメッセージは分離と結合と題して、2011年1月15日にもたれました礼拝内容です。話、城間正達。
今日はですね、皆さんと説教を、神様の、御言葉を学んでみたいと思いますね。今日は分離と結合ということで学んでみたいと思いますね。この二つのものをぜひ区別して引き離さなければならないというのが分離。ね、二つのものを引き離してはいけないというのが結合ね。そしてこの極端から極端に振り子のように振っていくのがありますよね。二つのものを両極端に追いやる中間が非常に大事なものがある、ね、この三つの点がありますね。分離と結合と中間を崩してはならないということね。両方に行ってはならないということ、このことをちょっと学んでみましょうかね。このリバイバルと改革ね、今年入って年末ですね、皆さん大掃除やりましたね。私の家もですね、久しぶりに大掃除したんですよ。窓をね、きれいにピカピカに磨いた。そうするとね、鳩がガラスがあることわからないので飛んできてね、まともにぶつかって死んでしまいました。そしてね、羽が散らばってね、ああ、たまに掃除するからこういうことになるのかなと思ってね、しかし、この掃除ということは非常にいいことですね。この年末の大掃除ね、たまったほこりを吐き出すってね、皆さん捨てることができなくてだんだん溜まってくるガラクタないでしょうかね。ね、惜しんでね、家の中にたくさん置いとくと、あとガラクタなってね、何にも使えなくなるのを置いてしまう場合があるって、そのようにね、私たちの心の中も偶像礼拝でいっぱいになってるって、これをね、ガラクタを吐き出さないといけないって、これがリバイバルと改革という意味ですよね。ガラクタというのはね、この魂の宮にもこの大掃除が必要であるって。ガラクタというのはどんなガラクタが私たちの心の内にあるんでしょうかね。富や名声、耳障りの良い話、貪欲、余的な楽しみ、偽りの教理ね、いろんな偶像礼拝が私たちの心の中にあると言うんですよ。それをね、吐き出しなさいと言うんですね。ヤコブはその家族及び共にいるすべての者に言った。あなた方のうちにある異なる神々を捨てて、身を清めて着物を着替えなさい。創世記35-2にね、着物を着替えなさいということがありますね。汚れた着物を脱いで、キリストの義の衣に着替えなさい。ね、私たち家族一人一人に、ね、そういう今年決心してね、異なる神々を捨てる決心しなければならないですね。リバイバルと改革って、ね、エズラはバビロン捕囚の原因を研究したときに、イスラエルの敗信は主として彼らが周囲の国々と入り混じったことにあることを学んだ。彼らはもし彼らが周囲の諸国から離れているようにという神の命令に従っていたならば、多くの悲しい屈辱的な経験に遭わずに済んだことを悟った。国と指導下巻の221ページにこう書かれていますね。どうしてバビロンに捕囚になったか。エズラは一生懸命研究したって。すると、やっぱりこのイスラエルの敗信というのはね、周囲の国々と入り混じったことが原因であるということを悟ってきたんですね。そしてどのようなことをしました、エズラ実証にこう書いてありますね。エズラの実証ですね、675ページですね。 エズラの実章の、2節ですね、2節3節。時にエラムの子孫のうちの、エビエルの子、シカニアがエズラにつけていった。我々は神に向かって罪を犯し、この地の民から異邦の女をめとりました。しかしこのことについてはイスラエルに今の望みがあります。それで我々は我が主の教えと我々の神の命令におののく人々の教えとに従って、これらの妻並びにその子供たちをことごとく追い出すという契約を我々の神に立てましょう。そして律法に従ってこれを行いましょうと言ってますね。そして十節十一節には、時に祭司エズラは立って彼らに言った。あなた方は罪を犯し、異邦の女をめとってイスラエルの咎を増した。それで今、あなたの先祖の神、主に懺悔して、その身旨を行いなさい。あなた方はこの地の民及び異邦の女と離れなさい。と非常にこの厳粛なことを言いますね。女と子供を、異邦の女と子供を追い出しなさいと。非常なこの改革をしますね、エズラという人はですね。この現在今、そのようなことが行われたらどうします？神は非常に怖い方だなと思いますよね。うん。コリント第2、6章の14節、開いてみましょうかね。まず改革をやるためにはどのようなことを起こらなければならないのかというと、コリント第2の6章、6章の14節ですね。不信者と釣り合わない区引きを共にするな。義と不義と何の関わりがあるか、ね。光と闇と何の交わりがあるかと、ね。不信者と釣り合わない区引きを共にするなというのは、ね、この信者と未信者、そして未信者との結婚関係に入ってはならないって。結婚は信者と信者を結婚しなさいって。信者と未信者の結婚は聖書は禁じられているというのをはっきり教えられていますね。そしてキリストとベリアルとは何の調和があるか、信仰と不信仰と何の関係があるかって、キリストとサタンとは何の調和があるかって言ってるんですね。神の宮と偶像と何の一致があるか、私たちは生きる神の宮である、神が子を仰せになっている、私は彼らの間に住み、かつ出入りをするであろう。そして私は彼らの神となり、彼らは私の民となるであろう。だから彼らの間から出て行き、彼らと分離せよ、と主は言われる。そして汚れたものに触れてはならない。触れなければ私はあなた方を受け入れよう。と。ね。彼らから分離しなさいと。非常にそういう意味ではですね、いろんな分離すべきものがいっぱいあります。世から分離するものがですね、友達の選択ね、特に若い青年たちは友達の選択に気をつけなさいって。ね、クリスチャンは自分の魂が誘惑されるような付き合いから手を引くべきである。自ら宗教を信じ、宗教の生活に及ぼす影響を考慮するような人々を友として選びなさい。神を恐れも愛することもしない人々と交際することは、もしあなたがキリストのために彼らを獲得するという目的の交際でなければ、あなたの霊性に害をもたらすであろう。ね、友達を彼らを獲得するという目的で、ね、悪友たちに、ね、接触するということですね。主イエスは、サタンの領分に好んで身を置いたりする人々に対して、神は保護の確証を与えられていない。一般的に悪い友というのはね、非常に強い意志を持ってるって。そして、陽気な気質を持っていてね、感化力が強いって。だから、相手にね、負けてしまうわけですね。強い意志を持ってね、陽気な感化力の強い人がいるって。それが悪友がね、非常に多いというんですね。だからそれから分離しなさいって、友もよく選ばないといけないというんですね。そして服装にも現れるというんですね。民数記15章を開いてみましょうか。ね、 昔はどのような服装をしていたんですかね。民数記の15章の38節ですね。15章の38節にこう書いてありますね。イスラエルの人々に命じて、いよいよその衣服の裾の四隅に房をつけ、その房を青紐で裾の四隅につけさせなさい。あなた方がその房を見て、主のもろもろの戒めを思い出して、それを行い、あなた方が自分の心と目の欲に従って、みだらな行いをしないためである。こうして、あなた方は私のもろもろの戒めを思い出して、それを行い、あなた方の神に聖なるものとならなければならない。そこに二つね、戒めを思い起こして、それを行いなさいというのが二つでできますよね。うん、このこと言葉によく注意してくださいね。そして、この房に青いリボンをつけたって。この青いリボンというのはどういった意味ですか？ね、世と区別するための服装であったって。ね、青いリボンをつけたって、昔の服装はね。今そういうことをやりますか？ね、今年からそういうことをやってみましょうか？ね、衣服の裾にね、青いリボンつけるとね、やっぱし、その人は、この、語ることね、そして態度や行いにおいてね、世の人とクリスチャンと区別はっきり分かりますよね。非常に責任があるね。そのようにしたら、どんな、なるでしょうかね。これはね。だから、神の民は今日、服装に特別な印をつけることは要求されていないけども、現在服装に、この、見てちゃんとわかります？あ、この人クリスチャンだなというね、港や航空に、飛行場に向かいに行った時にですね、昔はすぐわかるよったって。うん。名前だけ聞いてね、顔も人相もわからなくてもね、あの人を迎えに行きなさいと言ったら、空港で立ってる人ね、ピンとわかるよったらしいですね。服装とかね、その人の顔立ち、そういうことですぐわかるよったって。現在はわかりませんね、もうね。ね、クリスチャンの標準が下がったのかね、世の標準が上がったのか、ね、クリスチャンの標準が下がりっぱなしなのかね、うん、世の標準が今上へ行ってるんですか？そうじゃないですよね。クリスチャンの標準というのは世の標準よりいつも上に行かないといけないというんですね。彼らの衣服も世から区別されてはいけない。単純なスタイルを神は要求するというんですね。このテモテ第2章の9節10節にどのような服装がいいのかというのが書いてありますね。また女はつつましい身なりをし、適度に慎み深く身を飾るべきであって、髪を編んだり金や真珠をつけたり高価な着物を着たりしてはいけない。むしろ良い技を持って飾りとすることが信仰を言い表されている女に似つかわしいというね、神の栄光を表しなさいって。服装によってですよ。神の栄光にいつも表しなさいって言うんですね。これ、そしてこの、肉の欲、目の欲、持ち物の誇りね、それから分離しなさいって言うんですね。正直と計りごとは決して一致しないって。これは分離することですね。勤勉と怠惰は決して一致しないって。これも分離するようなもんですね。世から分離しなさいと言って、私たちは世から隔離するんですか？そしたら何もしないんですか？ね。神の民は特別な清い品性と行動において、世とはっきり区別される民であるって。キリストは私の国はこの世のものではないと言った。世の原則と一致する原則はないって。主なる主は教会に向かって世の光として、世を天国にまで導くように教えたって。教会は地上において天国の一部であり、求めつつある魂の道を照らす聖なる光である。世俗社会を全く否定し、この世から隔離してはいけない。世俗社会の考え方に支配されてもいけない。逆に世俗的な人を感化するようにしなさい。これがね、世俗に対する私たちの教えなんですね。そしてまた、二 二つのものを、ね、振り子のように極端から極端に走らせるって。中立に持ってこようとさせないというのが、サタンの巧妙な、この計画なんですね。このね、調和とバランスが大事であるってまた。その中間のね。うん。それは、この神の御業の進展のために私たち伝道を一生懸命やりますよね。伝道ばっかしやったらどうなります？イエス様のように朝山に行ってね、瞑想と祈りを持って神の御言葉を学んでね、充電しながらまた伝道に走るというね、このバランスが大事だろうって。ね。そして、食べることにも、着ることにも、仕事するときにはね、時にも、節制が必要であるって。節制というのは、良い食べ物を程よく食べるというんですね。あまり良い食べ物を食べすぎてもいけないというんですね。うん。だから、節制というのは、ね、働きすぎたら休むということ。あまり働きすぎてもいけないって。ね。また怠きすぎてもいけないよね。この両極端に言ってはいけないというんですね。そして自分に対してばっかし関心を持ってね、自分は独立したものであると思って、世に対してね、同情と社交性がない人がいるって。社交性が全然ない人がいるって。クリスチャンはね、そうであってはいけないって。ね。私は世と隔離されて分離してるからね、社交性がなくていいと思っている人がいるんですけどね。やっぱし、同情と社交性は持ちなさいって。これは引き離してはいけないというんですね。そして、感情と信仰の区別を、ね、誤解している人がいるというんですね。感情的なクリスチャンがいるって。教理の変化すると、ここをかしこと揺り動かされて、感情によって働く人がいる。混乱しにして、落ちり不安になる。いつも何か新しく変化のあるものを渇望するって。この人たちはね。だから、いつもね、新しい何かものをね、揺れ動かされる、感化される人がいるっていうんですね。そうであってはいけないっていう。信仰は、真理に固く根ざし、現代の真理に一致し、右にも左にも動揺されず、まっすぐに前進し、正しい方に向かって進むって。そうかといって、感情がダメというわけではないですよ。感情はね、品性の形成になくてはならないものであるって。思想と感情がね、品性を形成するというからね、感情の使い方ね、五感。それも大事であるって。ね。神の御言葉を学ぶときにね、信仰の目で捉えなさいというんですね。これはあなた方が聖なるものと俗なるもの、汚れたものと清いものとの区別をすることができるためである。レビ記実証の実説ですね。じゃあなぜ分離するのかという人がいますよね。自分の好きなことをしていけないのか。ね。自分の好きな道を進んでいけないのか。私の体は私のものではないかって。飲むにも食べるにもね、自分の勝手ではないかという人がいるって。ね。確かに、自分の好きなことはできます。やりたい放題できますよ、それはね。しかし、それはあなたの魂を失う結果となるって。結論はね、失うことになるよって言ってるの、神様はね。私もね、神様を知らない前は、ね、世の楽しみはいっぱいやってきました。スポーツやらね、娯楽とかね、麻雀とかボーリングとかゴルフとかね、テニスとか、いろんな世の楽しみね、いっぱいやってきたんだけども、今日の証のあったようにね、無に等しいんですよね、最終的には。何にもならないということね。うん。だからこれは、あなた方は知らないのか、自分の体は神から受けて自分のうちに宿っている聖霊の宮であって、あなた方はもはや自分自身のものではない。あなた方は代価を払って買い取られたのだ。それだから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。コリント第1の6章の19節、20節ね。私たちは神の宮である。ね。高い代価を払ってね、キリストの十字架によって、この地によって私たちは買われたものである。 だから自分の体ではあるんだけども自分の体でもない、神のね宮であるっていうんですね、私たちはね。だから私たちはこの飲むにも食べるにもまた何事するにもすべて神の栄光のためにすべきであるね。コリント第一十章の31節にそう書いてありますね。そしてリバイバルと改革はね、世から分離、その次はエズラが働いたところはどこでも聖書研究のリバイバルが起こった。預言者の書が研究され、そしてメシアの来臨を予告した聖句は悲しみ疲れと多くの人の心に希望と慰めを与えた。聖書の宗教と作り話や人間の言い伝えとの間に戦いが入っている。真理が除外されている。神はリバイバルと改革を求めておられる。講談からは聖書、そして聖書の目の言葉が語らなければならない。しかし聖書の力は奪い去られているので、その結果は霊的生活の低下となって現れているというんですね。聖書の宗教ですね。そして作り話、人間の言い伝えの戦いに入っているんだけども、真理が除外されてね、教会は神の力がなくなってしまったって。今日多くの説教は良心を覚醒させて魂に命を与える神の力に欠けている。聖書と預言の霊は、すべて私たちのね、生活の工事の行為の基準とならなければならないって。リバイバルと改革ね。うん。私たちは御言葉の研究、今やっておりますよね。本当に聖霊に委ねています、私たちは。この聖霊に委ねるというところはですね、神の分と人の分があるんですね。二つに分けられているというんですね。神の働きと人の働きを分離させるのか、そして結合されるのか、というんですね。聖霊の力に全く頼らなければならない。神が決意することも行動も両方なさるので、人間は全ての義務から解放されているという考え方がある。もう一つの考えは、人は聖霊の力から離れて自分だけで働かなければならない。両極端に行くわけですよね。神様が全て聖霊によって働かれるからね、私は何もしなくてはいけないって、というんですね。そして自分の力によってね、何でもことをなそうとするって、極端から極端に走るというんですね。神の意志の力に人間の意志の力を服従させ、神の身旨に一致し、人間も協力し、聖霊の働きに応える。人のうちに働く聖霊によってそれを成し遂げる。人間は怠惰のうちに救われる受け身ではない。あらゆる能力とあらゆる筋肉を使いなさい。人の働きがあり、神の働きがある。この二つの結合された力を通して、人は勝利し、永遠の命の冠を受けるというんですね。人間と神の協力が必要であるって、どちらでもかけてはいけないというんですね。これは神の力と人間の力は結合させなさいというんですね。そして今日私たちは熱心にイエス様の品性に目を向けてるでしょうか。ね、リバイバルと改革がね、大事なものはイエスの品性を見つめることであるって言うんですね。誠の聖なること、謙遜とは不分離である。誠の謙遜は、我々が神を見つめ、キリストイエスと結合しているという証拠である。魂が神に近く来れば来るほど、より完全に謙遜になる。だから、イエス様の品性をね、見るということは、誠に謙遜になるというんですね。私たちは謙遜になっているでしょうかね。へりくだりと謙遜ね。うん、神の御言葉の研究する人ね、本当に学ぶ人は、へりくだって謙遜になるというんですね。イザヤは、天の至聖所のイエスの働き、品性、完全な純潔を凝視したとき、災いなるから私は滅ぶばかりと叫んだというんですね。ダニエルは聖なる使者の訪れを聞いたとき、我が顔の輝きは恐ろしく変わって全く力がなくなった。 パウロは第三の点に挙げられ、人間が聞くことのできないものを聞いたとき、生徒たちのうちで最も小さいものと悟ったというんですね。この一番イエス様から愛されたヨハネですね、イエス様の胸に寄りかかってね、イエス様の心臓の鼓動の音を聞いた。一番イエス様の近くにいたんですね、ヨハネはね。そしてあのヘリクラと謙遜ね、キリストの品性に似るものとなったというんですね。神の栄光と無限の愛を瞑想し研究する者は自己を高めることはしない。神の品性を見つめることによって今年も主の聖なる見姿に変えられ、ますます謙遜になれたいものでありますって、ね、聖霊の内住を受けてね、神の品性を熟知するということね、リバイバルと改革に必要なものである、ね、この分離と結合ということがありますよね。旧約聖書と新約聖書は分離していいんですか？旧約聖書はね、神の恐ろしいことが書かれてるって。怖い方であるって。新約聖書はまた福音であるって。だからね、福音だけ取り入れる人がいるって。新約聖書がね、イエス様の福音だからって言ってね、あ、旧約聖書を除外しようと。この聖書を私について証しするものであるとキリストは仰せになったって。旧約聖書を拒むことにより新約を拒んでる。福音なくして神の律法、あるいは律法なくして福音を正しく伝えることができる者は一人もいないって。律法は根であり、福音は芳しい花である。それが結ぶ果実であるって言うんですね。だから律法は根であるって。旧約聖書は根であるって。ね。新約聖書は芳しい、この花であるという表現されていますね。神の本質、神は義であると同時にまた愛である。これは対立するものでは、分離するものでもないって。義と愛とは、正の両面をなすことである。神の怒りは憐れみであり、愛の懲らしみであるって言うんですね。だから、神の義と愛はね、切り離してはいけないというんですね。そして次はね、信仰と行いを分離させようとするって。信仰、何の努力も世俗の愚かさからの分離も要求しない安易な宗教を望む。心がただ信じさえすればよいという一般を受けするのをする信仰の教義を作り上げたというんですね。大聖堂下巻の200ページでね、ただ信じれば救われるというね、安易な宗教を作り上げたって。キリストを信じる信仰があれば、ね、神の律法を守らなくていいんですか？そうじゃないですよね。たっというのは、愛によって働く信仰だけであるっていうんですね。本当の信仰というのは、神様が内住したこの信仰というのは、必ず行いが伴うというんですね。信仰と行いは、我々が不信という流れに逆らって進むときに、平均して使わなければならないボートの貝である。このボートを漕ぐときにですね、この貝がありますよね。両方の貝ね。これを同時に使いなさいって。信仰と行いはね、同時に使いなさいって言うんですよ。片方だけ使おうとね、同じところをぐるぐるぐるぐるボートは回るらしいですね。千年行っても天国に行かないですよ、そういう人は。行いだけでね、救われようとする人と。信仰だけによって救われてとする人はね、ボートのようにそっちを同じところをぐるぐるぐるぐる回ってるってね。だからこのボートの貝のように同時に同じ力で漕ぎなさいってと言うんですね。信仰もそれと同様に行いを伴わなければそれだけでは死んだものである。ヤコブ2章の17節にこうありますね。そして次は証の書についてですね。証の書はキリストとサタンの共同事業なんですか？証の書に対する疑い、反対、不信、理解できないことがいっぱいあるって。理解できないことがあるって言ってね、証の文を軽視し拒む人がいるというんですね。時代を遅れるであるというんですね。見識するもので受け入れない人がいるって。警告や見識が怖くてね、証の文を受け入れることができないというんですね。 この働きは神のものかサタンのものか、どちらかであるって。証は神の霊によるものか、それと悪魔の霊によるものかのどちらかである。この問題の中立的な働きはないって。ね。これは完全に分離しなさいって言うんですね。そして、政教分離というのがありますよね。政治と宗教は、ね、切り離すのか、そして一致して働くのか、ね、クリスチャンはね、やがて日曜休業令という法案が通過しますよ。靖国神社法案というのがね、国で通過するかどうかを分からないときにね、政治に対して無関心でいるんですか、クリスチャンは。ね、この反戦運動しないといけないんでしょうかね。私たちはね、政治に対して、また前のあの、かくまる派みたいにね、下馬棒を持って、ね、反戦、この運動ね、政治運動、クリスチャンはするべきなんでしょうかね。聖書は何とか言ってあります?政治と宗教はそれぞれ固有の領域によってその活動を限るっていうんですね。固有の領域があるって。カイザルのものはカイザルに、神のものは神に返しなさいと。マタイ22の21ね、分離しなさいって。神の民は政治を離れ、不信者との結合を避けなければならない。世と利害を一つにしてはならない。というんですね。私たちの戦いは何と言ってます?ね、人間と人間のこの戦いですか?私たちの戦いは血肉に対するものではなく、諸々の支配と権威、闇の世の主権者、また天上にいる悪の霊に対する戦いである。エペス6章の12節ですね。やがてサタンは脅迫と強制によって良心を支配する。宗教と政治の一致を通して働き、神の律法に反抗して人間の法律を強制する。ね。サタンは政治と宗教を一致するようにしてね、この権威を振るってくるというんですね。しかし、政治と宗教はね、政教分離であるって、ね、政治に関わってはならないというんですね。イエス様も、ね、政治には関心はあったけども、実際にこの政治の中に入っていけなかったというんですね。そして次は、セブンスデイ・アドベンチストはバビロンでしょうかね。バビロンから出ようと言って分離するんですか?セブンスデイ・アドベンチスト。ね、セブンスデイ・アドベンチスト教会はバビロン、あるいはバビロンのある部分を構成していると主張している人たちは、自分の家に泊まっていた方が良いであろう。教会は弱く欠点多く、叱責や警告や忠告を必要としている教会は、キリストが彼の無常の関心を注ぎたもう地上でただ一つのものである。ね、セブンスデイ・アドベンチストはバビロンではないって、というんですね。しかし、不思議なことにね、私いつもこう考えていたんですね。じゃあ、改革派みたいに、バビロンから出ようと言って出てくる人たちは、どういった心境なんだろうかなと、いつも考えるんですね。追い出されているから、ね、街道から追い出されるという言葉が、あるんですね。ヨハネ15章の18節を開いてみましょうか。ヨハネ15章の、18節から20節ですね。もしこの世があなた方を憎むならば、あなた方よりも先に私を憎んだのを知っておくがよい。もしあなた方がこの世から出たものであったなら、この世はあなた方を自分のものとして愛したであろう。しかしあなた方はこの世のものではない。かえって私があなた方をこの世から選び出したのである。だからこの世はあなた方を憎むのである。私があなた方にしもべはその主人に勝るものではないと言ったことを覚えていなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方も迫害するであろう。また、もし彼が私の言葉を守っていたなら、あなた方の言葉を守るであろうと。そして、ヨハネ16章の2節から4節ですね。16章の2節から4節にこういうこと書いてありますね。人々があなた方を街道から追い出すであろう。さらに、あなた方を殺す者が皆、 それによって自分たちは神に仕えているのだと思う時が来るであろう。彼らがそのようなことをするのは、父をも私をも知らないからである。私があなた方にこれらのことを言ったのは、彼らの時が来た場合、私が彼らについて言ったことを思い起こさせるためである。これらのことを初めから、言わなかったのは、私があなたと一緒にいたからであるって。ね、弟子たちもね、この街道から追い出されていきましたよ。ユダヤの指導者たち、祭司たちに。ね、追い出されていって、そこから出ていってね、分離して宣教に走っていったって。ね、だからこういうこともあるんですね。だからこの現在私たちは教会はバビロンになったから出てきなさいとかね、いうのは間違ってはいるって。しかし街道から追い出されるとどうなるかなというのをね、皆さん一人ずつまた考えてくださいね、うん、これはね、あなた方主の言葉に恐れおののく者よ、主の言葉を聞け。あなた方の兄弟たちはあなた方を憎み、あなた方を我が名のために追い出していった。願わくは主がその栄光を表して我々にあなた方の喜びを見させようと。しかし彼らは恥を受けるって、このイザヤ66の5にそのようなことが書いてありますね。神の家というのはどういった家ですか。神の家というのは生ける神の教会のことであって、それは真理の柱、真理の基礎なのである。手元第一3の15ですね。これが生ける神の教会であるというんですね。主の名を呼ぶ者は全ての不義から離れよ。手元第二2章の19節。罪から離れること、罪に関わらないこと、悪と妥協しないことを拒むこと、それが分離というんですね。あなただけが聖なる方である。聖というのはどんな意味なんでしょうかね。私もどういった意味なのかなという、聖書を追求し、聖なるということを追求しておりますけどもね、この聖というのは何か古代のヘボル人の概念は分離という意味があったというんですね。そして聖というのはね、罪なき完全な品性なのかなとか、神の栄光の知識かなと、これが聖なることと、ね、皆さんもこれ研究してみたらいいと思いますね。聖徒とか聖なる民というのはね、品性の完全無欠な人とか、道徳的に絶対的な人とか、神のように清い人という、そういう意味もあるというんですね。それ以上にね、イスラエルは神の民族と違った民族。この違ったということが聖である。違ったというのが聖であるって、ね、だから聖書は他の本と違った本であるって。聖書というのはね、他の本とは違った本である。11献金は性別された献金というのはね、同じ金ではあるんだけども、性別されたらね、神のものとなるって、違ったものとなるって言うんですね。聖なる安息日というのはね、神様がその7日目安息日は聖なる日というのはね、普通の人と異なった日であるって、これは神のものであるっていうことなんですね。この違ったという言葉がね、聖である。あなたはあなたの神、主の聖なる民である。あなたの神、主は地の表のすべての民から、内からあなたを選んで自分の宝の民とされた。申命記7章の6節に、ね、神様が選び出された、区別された民である。罪は神と人とに分離をもたらした。罪のないキリストの中保の働きによってのみ、エデンの園の交わりに回復されるのであります。キリストは悔い改めた罪人の手を取り、それを聖なる神の手の中に置き、天と地を再び一つにされた神であり人でもあるって、ね、この ヤコブが見たこのはしごね、地と天をはしごがつないでいたって、これはキリストを表してるって。ね、神であり、人であったイエス様を表してるというんですね。そして天と地をつないだというんですね。すべての人が聖に預かるように今招かれています。主の再臨は聖なる人々を迎えに来ます。汚れた者は誰も聖なる都に入りません。山でモーセは40日間神と交わったという。このシナイ山から降りてきたモーセの顔をね、人々が見たときに非常に驚いたというんですね。彼の顔はあまりにも栄光に輝いていたのでね、人々は彼を見ることはできませんでした。この栄光は、この地上で神と個人的に交わる経験を持った人の生活に反射します。やがて私たちもね、御言葉の研究ね、そして生活に移されたキリストの品性はね、この地上で私たちは神の栄光を完全に反映するようになるというんですね。民数記にもあったように、この衣服に青いリボン を見てね、この衣服についている青いリボンを見て、それは戒めを思い起こしてそれを行ったという。ね。いつも戒めを、ね、思い起こしてそれを行うということね。行うということと戒めというのはね、分離してはいけないというんですね。エズラは心を込めて主の律法を調べ、これを行ったって。ね。リバイバルと改革ね。これは罪からの分離であります。神の民と公言している者の間に、初代教会の信仰と敬信があることのできるのは、神の律法がその正しい位置に回復される時だけであるって。私たちはね、生活をその戒めに一致させるように努力してですね、イエスの形を完全に反映したいと思いますね。うん。神の律法を私たちは自分の力では守ることはない、できないというんですね。イエス様を信じる信仰によって神の律法を守ることができる。そして行うことができるということがありますね。今年もね、まあ、一人一人、またリバイバルと改革を起こしてね、新たな決心をして、罪からの分離をね、一人一人、一つ一つの罪からね、勝利してね、切り離していきたいと思います。
白馬さん、どうもありがとうございました。それでは終わりの賛美歌、賛美歌の505番です。賛美歌の505番です。どうぞご起立くださいませ。
Thank you.
天にいらっしゃる優しい神様、私たちには神の栄光を見ることはできません。しかしイエス・キリストが神の栄光をこの地上で表しました。神のご品性がどういったものであるのか、それを私たちが学ぶためでもございます。どうかイエス様を模範となって、私たちがこの神の律法を生活に移し、そして神のご印性が一日も早く完成できますように導いてください。主の再臨の時に神の栄光が、ある者は罪を差し通します。ある者は神の栄光によってまた再びよみがえるということがございます。どうか私たちがリバイバルと改革を、起こし、本当に一日も早くイエス様の再臨を迎えたいと思います。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンス・デイ・アドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズ・ミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。